はい、こんにちは。クリアル講師の斉藤と申します。いよいよですね、今日からテキストは2024-25って書いてますが、2024年、合格目標の、基本練習講義というのが、始まります。パンフレット見るとですね、基本練習講義というのは、基本的事項は身についてきたものの、知識があやふやな論点ややりきれなかった論点を効率よく、短期間でマスターできる講座ですと。リベンジ編成向けの、インプット講座となる、本講義では、全ての科目で合格レベルまで知識を引き上げられるよう、サイト講師、自分ですけどね、が、指導いたします。はい。で、1年目、基本マスター講義、北野先生のね、受講されてた方であればね、もう少し1科目あたりに、かける時間というのが、たくさんあったんで、より詳しくね、解説、講義をしてきたんじゃないのかと思います。中身はよくわかんないですけど。で、こちらはですね、基本マスター講義ほど、講義時間数ないですからね、労働基準法で、トータル8時間ということなんで、細かくやってると、到底終わらなくなってしまうんでね、大事なところを中心に、説明するような形になるんで、テキストでここの部分説明なかったとか、もともと全部、説明する講座ではないんでね、まとめたとしてもね、後で各自このメモを通しておいてください。はい。で、性格上ですね、最初のうちは結構細かいところまでどうしてもね、触れてしまうんですけど、今回、最初なんでね、割とちょっと細かめにやっていきますが、ペースがね、上がってきたらもう大事なところだけこうポンポンポンっていきますから。はい、とにかくね、2024年、合格に向けて、スタートを、切りましょう。で、使うのは基本的にこの完全合格テキスト、はい、それとですね、必要に応じて私のでこう作成した、レジュメ、これもね、使っていくようにします。なるべくかぶらないようにはしてるんですが、図があった方が、あるいはこう色がついてた方が、より分かりやすいようなところはね、このレジュメを使っていきます。はい、では早速中身に入っていきます。初めてね、学習される方ではないんで、特にポイント中心に説明するような形にしたいと思います。はい、まずはチャプター1、労働基準法の基本原則、14ページです。まず第1条、労働条件は、はい、この最初のですね、労働憲章的な規定、ここでこう労働条件というのが出てきます。もう一度確認しましょう。どこに書いてあるかというと、ここに出てますね。テキストの17ページ、その他の労働条件というところ。はい。つまり、労働条件、賃金、労働時間、のほか、解雇、災害保障、安全性、基地等に関する条件、ね、こういったものがこの労働条件に含まれると。はい。このあたりの、労働条件です。労働条件は、労働者が人たらに値する生活。で、この人たらに値する生活というのは、どんな生活なのかというと、下にあります。労働者が、人たらに値する生活を営むには、ためには、その標準家族の生活を含めて考える、こととされていると。で、この場合の標準家族の生活、この標準家族の範囲というのは、やっぱりこう時代によってこう変わってきますよね。はい。少し前、昭和の時代であればこう3世代、同居とかっていう形が多かったですけどね。最近であれば、大体、親と子供とかね、はい、中にはこう単身世帯というのもありますから、この標準家族の範囲というのは、その時、その社会の一般通念によって理解されるべきものであると。それから、あとはですね、人らに値する生活のために、ための人を満たすべきものでなければならないと。それから第2項、はい、労働基準を定める労働条件の基準は最低のものであるから。はい、つまり、労働基準を定めている労働条件の基準というのは、最低のものですから、当然これ守っていただきますよね。はい、最低基準されますんで。はい、であるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として、はい、つまり、労働基準法で、このような労働条件の基準を定めているからということでね、この基準を理由として、労働条件を低下させてはならないことは元より、その向上を図るように努めなければならない。この基準を理由として労働条件を低下させてはいけないということですから、社会経済情勢の変動と、単に決定的な理由があって、それでこう労働条件が低下してしまったとしてもね、はい、これは、第1条に抵触するものではないと。すいません、労働条件、ここにも書いてました。わざわざ後ろを調べなくても、はい。それからですね、労働関係の当事者、はい。ここだけなんですね、労働関係の当事者という言葉を使うのは。はい、他はどうなっているかというと、例えば次のページ。はい、労働者と使用者がとかね、労働者および使用者は、はい、一般的にはこの労働者および使用者って言葉を使うんです。両方指すんだったら。でもこの第1条第2項は労働関係の当事者って言葉を使ってます。はい、これはですね、ここにあるように労働関係の当事者には、使用者および労働者のほか、それぞれの団体、使用者団体あるいは労働組合、こういったものが広く含まれると。やっぱりこうね、労働者の労働条件についてこうすり合わせするということになると、例えば労働組合があればね、労働組合がこう前面に出てきて、対抗措置を行ってね、労働条件もちょっと引き上げろとか、そういうところでこう出てきますね。ここは労働関係の当事者という言葉を使っています。 それから次、労働条件の決定、第2条です。労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものである。でも実際には難しいですよね、労働者と使用者が対等の立場において決定するというのは、立場的にはやっぱり労働者の方が弱いですよね。ですから、実際には個々の労働者と使用者との間では対等の立場を確保することが難しいと、そこで日本国憲法第28条で労働三権、団結権、団体交渉権、それから団体行動権、総議権とも言いますけどね、この労働三権を保障し、労働組合法がその実効性を担保することにより労使対等の促進、これが図られているわけです。だとすると、じゃあ、現実に労働組合があるのかどうか、もしあるんだったら、団体交渉で労働条件を決定したかどうか、これが問われることになるのかっていうと、これは問われないです。あくまでもこの第2条第1項、対等の立場によって決定すべきものであるっていうのは、ここに通達がありますけどね、これは、両当事者の義務に関する一般的原則、これを宣言した規定ですから、実際にね、労働組合があるかどうか、あるんだったら団体交渉で決定したかどうかは、本条の問うところではないということになっています。それから第2条第2項、労働者より使用者は労働協約、就業規則、労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。労働協約、この中に労使協定って入ってこないですよね。なぜかというと、労使協定というのは、民事的効力がないんです。じゃあ労働契約と何が違うんだというと、右側にこう比較が出てます、労働協約、労働協約というのは労働組合と、使用者、労働組合と、使用者またはその団体との間の、労働条件等に関するこれ協定なんですよ。労働組合と使用者またはその団体との、間の労働条件等に関するこれ協定なんですね、ですから労働契約については、民事的効力をこれ有するんです。一方、労使協定はっていうと、労使協定は労働基準法上の原則的な、規制、これが解除され、使用者は罰則の適用を受けないっていうね、そういった性質を持っているわけなんです。本来であれば、1週間について40時間を超えて、1日について8時間を超えて労働させた場合には、使用者はこれ罰せられるんですよね。でも、サブロック協定を締結して届け出をしているんで、1週間について40時間を超え、あるいは1日について8時間を超えて労働させたとしても、使用者は罰則の適用を受けないっていうね、そういったこう性質を有するだけですから、労働者が地盤外労働すべき義務というのは、労使協定から発生するわけじゃないですよね。労使協定というのは、単なるこれ、免罰的効力ですから。したがって、実際に労働者が時間外労働すべき義務というのは、労働契約であるとか、あるいは就業規則とか、労働契約とかね、そういったものにこれ根拠を置く必要があるわけなんです。だからここもですね、労働契約、就業規則、労働契約を遵守し、誠実におのおのその義務を履行しなければならない。それから最後、この履行しなければならない、義務で書いてます。じゃあこれ、第2条第2項に反した場合、主語は労働者より使用者はですから、労働者も使用者も罰せられてしまうのかっていうとね、そんなことはないです。すぐ下に書いてますけどね。あくまでもこれ国的な規定ですから、違反に対して労働者、使用者、どちらもこれ罰則の適用はありません。では、均等待遇、3条。で、ここはですね、3条の均等待遇と、次の4条、男女同一賃金の原則。これ比較しながらいくと分かりやすいです。つまり第3条均等待遇については、差別理由としては、労働者の国籍、信条、社会的身分、これを理由として、賃金、労働時間、その他の労働条件について差別的取り扱いをしてはならない。一方、第4条は、労働者が女性であることを理由として、賃金についてだけです。男性と差別的取り扱いをしてはならない。これ比較してみると分かりやすいですよね。差別理由と、差別禁止事項。ではまず第3条、ここは賃金、労働時間、その他の労働条件というところですから、先ほど確認したようにね、解雇、災害保障、安全性、規制に関する、条件、こういったものも含まれると、でもこう解雇は書いてますが、雇い入れって書いてないですよね、それでそのすぐ上ですよね、あくまでもこれ解雇は労働条件に含まれますが、雇い入れというのはこれ労働条件には含まれませんから、労働者のその心情ですね、こういったものを理由として、採用を拒んだとしても労働基準第3条には違反しないと、企業にはある意味こう採用の自由というのがありますからね。それからですね、こうちょっと赤字になってますが、これが令和5年度の試験問題で出たやつです。つまり、3条では、思想信条そのものを理由として差別的取り扱いすること、これが3条違反になるわけであって、特定の思想、信条に従って行う行動、これが企業の秩序に対し重大な影響を及ぼす場合、 その秩序違反行為そのものを理由として差別的取り扱いをすること、これは本条に反するものではない。どういうことかって言いますとね、思想とか信条を理由としてではなくて、その思想信条に従って行う行動、例えばですね、宗教活動、ね、宗教への勧誘とか、はい、いわゆる旧統一教会入りませんかとかね、はい、あるいは政治的な活動とかね、はい、いくら昼休み、ね、昼飯食い上がったとこ言ったりしているところで、そんなところで宗教の勧誘とかやられたら嫌ですよね、はい、つまり企業としてもね、当然その会社には企業の秩序を維持する権限っていうね、はい、この企業の秩序維持に関するこれ権限って持ってるわけですから、ですから宗教時代ね、何を信じるかそれは個人の自由なんですけども、会社の施設内でその宗教への勧誘をするんだとかね、はい、その秩序違反行為そのものを理由として差別的取り扱いをすること、これは3条違反には該当しないということなんです、はい、そう言われると分かりますよね、はい、何度言ってもね、その宗教の勧誘活動をやめないとかっていう場合に、一定の差別的取り扱いを受けたとしても、それは秩序違反ということですから、仕方ないというわけです。続いて男女同一賃金の原則、なんでここはですね、賃金労働時間その他の労働条件っていうふうになってないのかっていうね、はい、労働基準法そのものが、労働基準法において危険有害業務の就業制限であるとかね、3年3後の就業制限など、もともと労働基準法の中で男性と平等な扱いになっていない規定が存在するわけですから、はい、そこでですね、女性であるということを理由として、賃金についてだけは男性と差別的取り扱いをしてはならないということになっています、はい、例えばどんな場合かというとここにあるやつですね、はい、労働者が女性であることのみを理由として、あるいは、社会通念として、または当該事業場において、女性労働者が男性労働者よりも一般的平均的に能率が悪い、そのことで言うと殴られますよね、女性の方がはるかに優秀ですから、はい、女性労働者が男性労働者よりも一般的平均的に能率が悪いこと、勤続年数が短いこと、扶養活動が少ないことと理由として、賃金について差別をつけること、はい、これは禁止しているわけです。したがってですね、同じ仕事をしている場合であったとしても、職務、能率、技能、年齢、勤続年数等によって、賃金について同じ仕事をしていてもね、男性と女性で賃金について差があったとしても、賃金に個別的差異があること、これは単に労働者が女性だからということで賃金に差が出たわけじゃないんで、これは4条にはこう違反しません、はい、それからすぐ上のところ、ところで、はい、今はもう労働者の数はもう10人未満なんで、就業規則ね、自体作成義務がないんで、ね、もし10人以上いるんだったら就業規則を作成してまた変更した場合届け出とかしますよね。でも10人未満ですから、就業規則は昔、ね、10人以上いた時に作ったな、ね、昭和40年代ぐらいとか、今更ながらこう見ると明らかにこれ男性と女性で差別するような規定になっていると、就業規則は、ね、はい、でもですね、就業規則にはね、そういった規定はありますが、現実に男女差別、の扱いはしていないと、賃金について。そうすると、これ就業規則のその規定が無効となるだけであって、労働基準法第4条違反にはならないんです。はい、つまり第4条違反というのは、労働者が女性であることを理由として賃金について男性と差別して賃金を支払ったとき、ね、ここで違反が成立するということになります。続いて公民健康士の保障。使用者は労働者が労働時間中に選挙権その他の公民としての権利を行使し、公民としての権利というのはここにあるようにね、公民に与えられる、公民に認められる、国家または、公共団体の、公務に参加する権利のことを言うと、じゃあ公の職務はっていうと、テキストには書いてないですね。公の職務というのは、法令に根拠を有する公職従事者の職務、法令に根拠を有する公職従事者の職務、はい、これを公の職務と言います。じゃあこれに該当するんだったら、全て該当するのかっていうね、法令にちゃんと根拠があれば、ただしこちらですね、公の職務というのは、全てが公の職務に該当するわけではなく、単に労務の提供を、したら目的とするもの、19ページにありますね、公の職務に該当しないもの、予備自衛官の防衛招集または訓練招集に応ずること、予備自衛官が、はい、これはちゃんと自衛隊法っていうところに根拠はあるんですよ。でも単に労務の提供したら目的とするものですから、これは公の職務には該当しない。それから非常勤の消防団員の職務、はい、これも確かに消防組織法っていう法律に根拠はあるんです。でもこれも、単に労務の提供したら目的とするものなんで、これは公の職務には該当しない、はい、それから、必要な時間を請求した場合、必要な時間を請求した場合にはこれを拒んではならない。つまり時間は与えなさいってことです、はい、与えるのは時間だけです。じゃあ賃金はどうなるんだっていうとね、賃金の支払いについては、有給にするか、あるいは無給にするかは、労使当事者間で、話し合って決めればよろしいと。 ね、労使とお医者さんで決めてください。あくまでも労働基準法では時間を与えなさいということになっています、はい、でところでですね、労働基準法を見回してみると、はい、労働基準法で時間あるいは休暇を与えなければならないけど、ね、その時間とか休暇に対して取ってる、時間に対して賃金支払う必要はないと。賃金までは保証しなくてもいいもの、この、まあ、公民健康士の保証の部分、それからあとはですね、まあ、女性のところですね、産前産後の、まあ、休業、はい、それから育児時間、生理休暇、ね、ああいったところも時間とか休暇を与えなさい。でも賃金については労使と医者間で話し合って決めていただければいいですよと。賃金払いとは、まあ、言いませんからね。それはお互い決めてください。時間休暇だけは、ね、与えてくださいと。それからこれもよく出ますね、最高裁の判例、公職の就任を使用者の承認にかかる使命、その承認を経ずして公職に就任した者の懲戒解雇にする旨の就業規則の条項、はい、これも就業規則自体がここの部分無効ですよね、はい、なんと、7条で公民権行使を保障しているわけですから、はい、なのに、ね、公職に就くんだったら会社の承認を受けろ、ね、受けずに公職に就任した場合には懲戒解雇にするよ、はい、まあ、懲戒解雇っていうのは本当に一種の制裁罰ですからね、はい、まあ、解雇であっても普通解雇とは全然違いますから、程度が違いますからね。この就業規則の条項は労働基準法の規定の趣旨に反し無効のものと返すべきであると、ね、だからまあこの就業規則を根拠に、懲戒解雇にするということは当然できないわけですよね、はい、この規定自体が無効ですから、したがって、まあこのようなことはね、まあ、公職の就任に就任することが会社業務の遂行一律と阻害する恐れのある場合においても、ね、まあ、つまり従業員がもう1000人とか2000人とかいるんだったらね、1人ぐらいその公職に就任してる間席だけ確保しておくでも特にコーナー起きませんが、従業員が例えば5人ぐらいしかいないところで1人ね、公職に就任してる間席だけ確保しておく、はい、まあ、ちょっと厳しいですよね、はい、まあ、つまり労働契約で労働者は、まあ、会社に対して労働力を提供して、でそれに対して対価として賃金を支払うという契約を結んでるわけですから、ね、もちろん公職に就任するのはまあ OK ですが、そうすると労働力を提供することができないわけですから、ね、はい、まあ、もちろんその間賃金ももちろん払わないですけど、ね、でもそのような場合ね、どうしても別な人にまあ入ってもらいたいと、席だけ置いておくというのはまあなかなか難しいとかという場合ね、話し合ってまあ普通解雇にすることはまあできるかどうかは別としてっていうね、はい、普通解雇にするは各別って書いてますよね、はい、まあ、普通解雇にできるかどうかはまあ別として、この無効となったこの条項、これを適用して従業員を懲戒解雇にすることはこれは到底許されない。はい、続きまして、今度は強制労働の禁止、傷者は暴行脅迫監禁、まあ、その他精神または身体の自由を不当に拘束する手段、精神または身体の自由を不当に拘束する手段、どんなのが該当するかっていうと下に書いてますよね、はい、精神または身体の自由を不当に拘束する手段というのは、長期労働契約不履行に関する賠償額予定契約、全借金契約、強制貯金、ね、はい、まあ、こういったものがまあ該当するということになっています。はい、まあ、このあたりもさっと読んでおいていただければいいですからね、上の方が赤字になってますが、この赤字って別に大事だから赤字になってるわけではなくて、過去ここの部分が本試験で出されたことがあるというだけですからね、はい、まあ、また出るとかね、大事だからこれになってるわけじゃなくて、まあ、以前出たことがあるっていうところですから、はい、まあ、このあたりが難しいんですよね、はい、だって本試験だって5つの枝のうち1個すごく難しいやつとかね、はい、これでこう迷わせとするわけじゃないですか。でそれ特に大事なわけじゃないですけど、試験で出てるところの色がついてるんでね、なんかこれだけ見るとなんか大事そうに見えてしまうんでね、はい、まあ、そういうわけではないですから。それからですね、まあ、この条文によって労働者の意思に反して、労働を強制してはならない、労働者の意思に反して労働を強制してはならないということですから、まあ、強制されて実際労働したかどうかは関係ないです。もう労働を強制した時点でこれ、まあ、5条違反ですから、はい、まあ、この通達に書いてますよね、労働を強制した結果実際に労働が行われていなくても、5条違反になると、ね、だって労働者の意思に反して労働を強制してはいけないということですから、ね、はい、まあ、ちなみに、この5条違反というのが労働基準法の中で最も重い罰則、具体的には1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金、まあ、一番重い罰則の程度ぐらいは確認しておきましょう。続いて6条中間搾取の排除、はい、ここちょっと変わってますよね。普通労働基準法だったら使用者はっていう主語ですよね。でもここは使用者はではなくて何人もっていうね。だからここにありますように、主語の部分、はい、行為主体、まあ、行為主体は、他人の就業に介入して利益を得る第三者ですから、個人であるとか団体であるとか、まあ、後進であるとか私人であるとかは問われないと、はい、まあ、こういったものもね、はい、まあ、全てこれ該当すると、この何人もに、だからまあ公務員になってもこれ該当するってわけですよね、後進であるとって書いてますから。 まあ、それからこれというのはね、他人の就業に介入して、利益を得てはならないということですから、実際にその、他人の就業に介入している利益の帰属主体、ね、自分にこの利益があったのか、会社なのかとか、それは関係ないと。あくまでもね、他人の就業に介入して利益を得てはならないということですから、はまあ、これも令和5年度の試験問題で出た部分です。はい、出た部分というか、それで追加で入れたんですけどね。法人が業として他人の就業に介入して利益を得た場合、法人が。で、この場合、法人の従業者が違反行為を計画し、かつ実行した場合においては、そのもの、つまり法人の従業者、法人の従業者が違反行為を計画して、実行して、法人が、利益を得た場合、そのもの、法人の従業者が現実に利益を得ていない場合、であともね、これ法人の従業者たる行為者については、第6条違反、これが成立すると。つまり、6条において禁止しているのは、禁止する行為については、他人の就業に介入して得る利益、これの帰属主体は、必ずしもその違反行為をした人に利益があったとかね、それはこの場合に限らないから利益は法人の従業者である行為者ではなくて、法人に利益があった、俺は何も利益得てないって言ってもね、そういう行為をしたということですから、この行為者が6条違反、としてこれ罰せられるというわけです。というか、ここだけちょっと変わってますからね、ここは使用者はではなくて、何人もということなんでね。それからもう一つ、業としてっていうふうに使ってますよね、業として。通常、業としてというのは、営利を目的として、営利を目的として、動詞の行為を反復継続すること、これを業としてと言います。反復継続して、じゃあ、1回だけだったら、これ業としてに該当しないかっていうとね、1回の行為であったとしても、これ業としてに該当するんです。何度も何度も繰り返し行おうと思ってたところの1回目だったって場合にはね、これ業としてに該当します。じゃあ、業、修行であるか、副業であるか。これ副業だったら別に構わないかというとね、修行であると副業であると問わない。それから、労働者派遣はどうなのかというとね、先ほどもあったように、こういう主体は他人の就業に介入して利益を得る第三者、そうすると、これ労働者派遣というのは他人の就業に介入して利益を得る第三者ではないです。派遣労働者については、派遣元と労働契約関係にあります。また派遣労働者は、派遣元と派遣先との間で労働者派遣契約というのが結ばれていて、派遣労働者は派遣先で派遣先の指揮命令を受けて業務に従事するという形になっているので、派遣労働者については派遣元、派遣先、この四角い部分ですね、これ全体が派遣労働者の労働関係なんです。したがって、派遣元というのは他人の就業に介入して利益を得る第三者ではなくて、ちゃんと労働関係の内側に入っていますからね。で、本来であれば、労働者派遣法で、労働者派遣事業を行うためには、厚生労働大臣の許可を受けなさいということになってますよね。で、厚生労働大臣の許可を受けていない、所定の手続きを踏まないで行われている違法な労働者派遣事業であったとしても、この派遣元というのは、この第6条、中間搾取の排除、これにはこれ該当しないんです。労働関係の外側にいる、これ第三者が、ではなくて、これ内側に入ってますからね。